シリーズ菊池一族の遺産。菊池一族のライバル孔子行高。地元で活躍した菊池一族のライバルといえば、現在の酒々井曲師地域や孔子市大津町あたりを治めていた孔子一族が挙げられますが、実は孔子を名乗る家には3つの流れがあります。蒙古襲来にも菊池の配下として参戦した菊池系孔子、かつての鎌倉幕府の文官御家人であり、肥後の領有地に下校した中原系孔子、そして今回北朝型の代表格としてご紹介する佐々木系孔子です。最盛期には肥後における北朝型のリーダーとして活躍し、菊池十四代竹人時代の菊池本城を占拠して菊池一族を追い詰めました。この人物こそ佐々木系孔子一族初代と伝わる孔子行高です。佐々木系孔子は下り孔子とも呼ばれ、肥後に残る文献中で孔子行高と呼ばれている人物は、源氏の流れを持つ近江の国の有力武将佐々木長綱だったのではないかとする説もあります。残されている資料は少ないながらも、北朝型において肥後の中でも最も地位が高く、中央からも厚い信任を得ていたことが分かっています。行高は肥後における責任者として複数の文献中に登場していますが、中には孔子能登の神と書いたものが残っています。実はこの時代、貴族以外で〇〇の神という称号を持つ者は極めて珍しく、菊池十三代竹重が肥後の神を与えられたのが、武家としては最初期の例とも言われています。つまりこの時代に能登の神と名乗ることを許された行高は、全国的に見ても高い地位を持つ人物であると考えられるのです。また酒々井久米にある安国寺は、足利政権が全国統治のため各国に一つずつ建てさせた寺で、その存在こそが北朝側から見た肥後の中心がこの地方にあったことを示しているのだと考えることができます。菊池十五代竹光の登場後、行高は苦戦を強いられることになりますが、これほど近くにいながら菊池に下ることはなく、その喉元で一貫して北朝方として戦い続けました。地元におけるライバルは意外と似た者同士だったと言えるのかもしれません。絵画連作幻の都城下町菊池、絵文橋本伊蔵。第一章、竹光公の築いた絢爛たる都。その十九、広瀬古賀の井で開作。菊池軍師に大和田深川に席して井出口を開く。これを広瀬古賀井出とも言う。永田および鴨川村の一部の水田を養う。菊池の頃よりありしと言い伝うとあります。広大より小規模ではあったでしょうが、この頃からすでに井出の開作が行われていたのでしょう。大勢の人たちが川に入って作業をしている絵です。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話0968257267。ワイフ一番館、山を愛する仲間が撮った写真展、山で出会った感動の風景、植物の写真などを展示します。期間1月24日日曜日まで。開館時間午前9時から午後5時まで。休館日月曜日、祝日の場合は翌日。問い合わせ先、ワイフ一番館、電話0968246630。菊池観光協会観光交流館情報。第16回夫婦の手紙絵手紙コンクール作品展示、期間 1月12日火曜日まで。日頃言えない感謝の気持ちを手紙で表現。絵手紙、菊池の懐かしい未来展。期間、1月16日土曜日から29日金曜日まで。菊池南中地域活動委員会の取り組みを展示。開館時間、午前9時から午後5時半まで。休館日、第4火曜日。祝日の場合は翌週火曜日。問い合わせ先、菊池観光協会、電話0968-25-0513。シリーズ交流の絆10。第1回インターナショナルファンデイを開催しました。菊池国際交流協会では、在菊外国人との交流を目的として、毎年インターナショナルファンデイを開催しています。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で開催を延期していましたが、11月6日、第1回を開催することができました。感染防止のため、会員限定、少人数での開催となりました。在菊外国人に日本文化を体験してもらおうと、浴衣の着付けを行いました。慣れない着付けでしたが、会員に教えられながら皆さん楽しんでいました。着付け後は、菊ロス前に展示されている菊の前で記念撮影。日本の伝統的な遊びである唐船橋も体験しました。唐船橋を体験している写真があります。会員に教えられながら初めての唐船橋に挑戦していました。問い合わせ先、市長公室、電話0968-25-7252。